サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーの編集をしている林と、
デザイナーの高田と、
元師匠の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。
はい、今回は原のおすすめ作品ということで、葛飾啓太さんの東東京まちまちという作品を取り上げたいと思います。はい、まずは概要ですね。葛飾啓太さんの東東京まちまちということで、今のところ1巻が出てるだけですね。出版社トゥーバージンズ、というところになります。2023年の7月12日に発売されました。トゥーバージンズという出版社が運営するウェブコミックメディア道草というのがありまして、そこで連載されている作品ですね。で、本に書出は書いてないんじゃないかと思うんですけど、多分載ってないよね。載ってないと思うけど、2022年の3月から連載がスタートしましたね。はい、でこの、道草というウェブコミックメディアですけれども、今までこのサンデー漫画クラブではアリス・オズマンのハートストッパー、まあ、これは連載されてるっていうんじゃなくて、ここが出してる、でこの道草のレベル出してる、で試し読みができるとかそういう感じだと思います。そのハートストッパーと、それからティリー・ウォルデンのアユリスニング、ちょっと前ですけどね、これもやっぱり試し読みができるっていうところだと思いますけれども、その2つの作品を取り上げております。で、日本の漫画が中心でいろいろ載ってるんですけれども、それ以外に海外漫画が結構載ってるっていうか、まあ、そこにレーベルとして収まってるっていうのはちょっと特徴で、今言った作品ハートストッパーとアユリスニング、それ以外にルアン・グアンミンさんっていう人の要求商店っていう台湾の漫画が、そのレーベルで出ているのと、それからあと毎日青菜さんっていう人のデイオフっていう作品、これも台湾の漫画ですね。それからあと、これまだ単行本になってないですけど、ビタリー テルレツキーさんとカティアさんっていう人のサバキスタンっていう作品、ロシアの漫画かな。で、
犬型の人というか、人型の犬っていうかね、の話、
はい、ですね。それまあこの8月あたりに出てくるのかな。その辺も載ってるっていう意味で、ちょっと特徴的な、メディアかなと思います。
インターナショナルなインターネット漫画サイトですね。
まあそういうことになりますよね。はい。で、葛飾啓太さんは、本の袖にプロフィールが載ってまして、それによると、葛飾出身在住であると。で、2010年頃より地元葛飾周辺の風景を描いた漫画作品を発表、していると。で、自主制作漫画誌ユースカ、それから蓬莱に参加ですね。で、イラストレーターとして雑誌や書籍の総画なども手掛ける。で、東東京まちまちが初の連載作品ということだそうです。
私、生まれも育ちもってやつですね。
まさしく、まあそういうことですね。
柴又な、
はい、まあ柴又か
どうかしますけど、ね、トラさんちょっと出てきます
。はい、はい。で、僕葛飾さんとは個人的にはお知り合いで、以前ですね、アイデアっていう雑誌がありまして、その、393号に世界とつながる漫画、海外漫画のアクチュアリティっていう特集号があったんですけど、その監修を僕させてもらってますが、その時に葛飾さんが表紙を担当してくれて、その本の中で対談もさせていただいていたりしております、ということですね。はい。で、この作品なんですけど、まず主要登場人物が、3人おります。で、これは本には載ってなかったような気がするが、サイトの方に、登場人物紹介されておりまして、それを読みますね。まずサラっていう女の子、大学3年生で21歳、現在卒論のテーマを模索中、インドネシア人の父と日本人の母を持つ、足立区生まれ在住、極度の方向音痴という、こういう設定ですね。それからセラムっていう小学3年生8歳の女の子、で両親はエチオピア人で葛飾区立石生まれ在住、食べることが大好きで、ということですね。で、あとはそのお母さんがカフェエチオピアっていうのを経営してるっていうのはこの中で出てきます。それからハルタっていう中学2年生13歳の男の子、葛飾区亀有生まれ在住、趣味は地図を見ながらの街歩き、やや内向的な性格、ということですね。で、あとはこの作品の中で学校に通ってない、 ということが明らかにされております。はい、であらすじなんですけれども、葛飾区立石、葛飾区立立石図書館で調べ物をしていた大学生のさ、まあ、さっき言ったサラっていう図書の人物ですね。彼女がお昼を、食べようと商店街のエチオピア料理を出すカフェに入るわけです。でそこはエチオピア人の女性が店主を務めるカフェだったんですね。でそこにお店の主人の、娘で小学校のセラムが帰ってくる、冒頭でそういうシーンがありますね。でそうこうするうちに、その女性の夫、まあ、つまりそのセラムちゃんのお父さんですけどね、電話がかかってきて忘れ物したから届けてほしい、そういうふうに言われるわけです。でセラムの、お父さんっていうのは立石から、電車で少し離れた墨田区のスカイツリーの近くで働いている、わけですね。で小学生のセラム一人でお使いに行かせるわけにもいかないということで成り行き上、サラが、付き添うことになります。で、スカイツリーのある押上まで来たはいいけれども極度の方向音のサラは迷子になってしまうということですね。でサラとセラムの2人はたまたま近くに居合わせたハルタという中学生に助けられてどうにか荷物を届けることに成功します。で帰り道3人はスカイツリーに登ってみることにするわけですね、うん、でタイトルにもあるわけですけれどもまちまちって言葉がありますね。年齢もルーツもまちまちなたまたま巡り合った3人はこの出来事をきっかけに近づきになって自分たちが住む東東京っていう、土地を再発見する冒険を繰り広げていくことになりますと、うん、こういう作品ですね、うん、はい。じゃあちょっと感想を聞いてみたいんですけどまず美咲さんどうですか。はい、
面白かったです、はい、まず冒頭の、私何ページだったかな14ページぐらいまで来た段階で、うん、私も行きたいこれこういう街歩きしたいって思いました、うんうん、でそういう街歩きの目線がいっぱいあって、うん、歩きながら説明が入ってくるので、うん、非常にこういろんな街があってそういう成り立ちがあってみたいなのを教えてくれてるなと思ってそこ楽しく読みました、
うんうんう
んうん、で私これ学習漫画だっ て
学習漫画だよな、
はい、学習漫画っていう線引きをどこにするかっていうのはあると思うんですけど、うんうんうん、何か目的があってその方法だったりとか情報をより知らしめやすくするものに作りにとても近いものを感じました、
うんうん、
でそれはこの街歩きをして街のことを知るっていう方法を会得したりするのにとっても楽しくこれを読むとやってみたくなるし、うんうん、実際ここの東東京のアトリオにも行ってみたくなるしこれ自分の街だったらどんな感じかなっていうふうにやる方法論としてもすごく楽しそうだなって思いました。でもそのいわゆる学習漫画でそのものが学べますって言ってるわけではないので、うん、学習漫画とストーリー漫画のすごく間にあるような漫画でそこ面白いなと思って読みました、うん、
それこそ、これも学習漫画だってね、サイトがあって、はい、いろいろな、まあ、ストーリー漫画を学習漫画っていう観点で、うん、集めて、提示するっていうことやってますけどそこにね入ってきても全然不思議ではないような
作品ですね、はい、なので私個人的にはこれ図書館の人を買うといいよって
しかもねこれルビーが売ってるん
だよ。全ルビー全ルビーです
全ルビーです、
はい、なんで街歩きとか街探検とかするのはもっとちっちゃな年齢なんで、うん、ですけどそれこそ夏の自由研究とかで街を歩いて知ってみようとか、うん、こういう風な街をたどってみましたっていう時に、うん、楽しん彼らが登場人物が楽しんでやっているのでこういう風に楽しめるんだとかそういうのが分かってこれを読んでからやると分かってこう、うん、歩くこと自体が楽しくなるんじゃないかなと思いました。ただちょっと情報量多いので
それはちょっと、
はい、なのでまさにこの主人公の一人が中学生ぐらいなので小学校高学年から中学生とか以上向けかなとは思いましたが、うん、公共図書館とかあと学校図書館とかいいんじゃないかなと思います、
うん、そもそもなんかこういうタイプの漫画っていうのがありそうな気もするし、
うんうんうんうん、
でも俺はあんまり見たことがなくって、うんうん、その辺がどうなんだろうなっていうのはすごく気になる。街歩きをする漫画とか例えば、うん、同人誌とかでは結構ありそうな気もするんですよね、
うんうんうん、
でも実際どうなのかちょっと分かんなくて、まあ、そういうのは少し思ったところかな。だからこれは東東京っていうことで葛飾とか中心にっていうことですけど、うん、いろんな地域でね、
うん、
あったらいいんじゃないかっていうのはすごく思うし、
うんうんまあ、旅行漫画っていう意味で言ったら結構ある
それはそうだな
気がしますね、
う
ん、
そうね。たださ、うん、旅行漫画だったらやっぱりもともとその地に住んでない人がやっぱり訪れてっていうことじゃないですか、うんうんうん、でやっぱそこに住んでるっていうとこ結構重要だなと思ってて、そういう意味では一番このサンデー漫画クラブの一番最初で取り上げた何だっけ、加山哲さんのベルリン・ワの空とか、うんうんうん、俺すごくこの作品は連想した作品、うんうんうん、で一方でもし図書館に置くっていう意味で言うとね、うん、一冊で完結してたりした方が置きやすいかもなとか思ったりしたんです
けど、ただ話がすごい続いてるわけじゃないから、まあ、これだけ買っても大丈夫な感じはしませんか？
なるほどなるほど、はい、そうかもしれない、はいはい、だからこういう作品増えたらいいなっていうのもすごく僕は思ったところでもありますね、
うん、そうですね。あと私はさりげなく登場人物がいろんな、なんて言うんでしょうね、
ダイバーシティ
って言えばいいのかな、はい、な点も意識して作品作られてるんだろうなと思ったので、相当
意識してると思いますね、
はい、そういう方々が普通に街の中で一緒に暮らしてるっていう意味でも、うん、今の全国のどこでもそれは起こっていることなので、うんうんうん、特別じゃない感はいいなっていう気がしました、
うん、はい、そんなところですかね、はいはい、林さんどうですか？
私はこれ葛飾区の、うん、町紹介冊子だったら100点だと思うんです、は
い、なるほどね。
ただ私はどっちかっていうとやっぱりその人間ドラマの方が好きなんですよね、
はいはいはいはい、
なのでそのこういう点ではちょっと物足りなさを感じます。
なるほどね、なるほどね。
なんかこう読んでも読んでもこの3人の関係性が変わらないので、
そうかそうかそうか、
そこはちょっと読んでてなんかここが動いたらいいの、動く、いつ動く来い来いって思いながらめくってます。
なるほどね、なるほどね、この人とこの人が出会ってこう変わるとか、そういうことだよね。
そう、例えばさバーナード・ジョイワクっていう、はいはいはい、あれって本紹介、あらすじ漫画、はいはいはい、あらすじ紹介する本なんですけど、はい、あれってなんかでも、もう彼女たちが本を読むことで、はい、関係性がめちゃめちゃ動くんですよ。
なるほどなるほど。
なんか例えば私はこの本好きって言っても私嫌いだったとか言って、うん、でもなんかここで感動するじゃないとか言っても全然こう噛み合わないとか、うん、なんかここでこういう風に解釈するあなたが好きみたいな、うん、その本読んでるだけでこちらからしてあらすじ読んでるだけなのに、うん、もう彼女たちのキャラクターがギュンギュン伝わってくるし、うん、彼女たちの関係もどんどん深まっていくっていうのがすごく面白い作品だと思うので、なんかその人間のドラマが俺は欲しいそしてそういう漫画が好きだって感じで、
やっぱさ、なんか漫画をの語り方ってめっちゃいろいろあると思うんですよ、うん、やっぱその中の一番重要なものの一つってキャラっていうのはあるんじゃない？
多分私
は
キャラ派なんです。キャラドラマ派だから、うん、すごくちょっときつい言い方をすると、うんうん、そんなにこの街に行きたいと思わなかった、
ね、あ、なるほど
なんかあくまでなんか説明のために行ってるなってちょっと思っちゃったな。
なるほどね、なるほどね。そっかそっか。いや俺はだからあんまりそこは結構どうでもいいと思ってる節が多分あって、うん、
逆にキャラクター云々は特にそんなに惹かれない。
だから十分なんかこう面白いと思ったっていうか、むしろワクワクしたんですよね。
面白いですね。私は逆に、逆にというか、私はキャラクターの その踏み込み具合も、うん、街の描き方も割とバランス取れてて、
ちょ
う
ど
どっちもどうでもいいとも思わないし、そんなに過度になんていうか寂しいとも思わなかったので、こんだけいて受け止め方がそれぞれ、
いやそれは本当に興味深い、
面白いですね。
でもさ、やっぱなんかこの作品って街が主人公でもあるような気もするんですよね。だそういう意味で言うと、うん、キャラっていうのがあんまりなんか出しゃばらないのはもしかしたらいいのかもしれないなと思ったりとか、うそういうことも思ったりはしたな。はい、まあ、そんなところとりあえずね。はい、多田さんどうでした？
あ、はい、面白く読みました。うん、僕もやっぱ地方出身者で、はい、まあ、今は東京に住んでますけど、うん、こういうなんていうんですか、ザ東京的な下町って、うん、あんま行かない
という、行かないし、俺も全然知らないのって思ってから、
やっぱ仕事とか、
でも近いのは林さんでしょ、割と今場所的に。
そうなの？
あ、そんなことないか。
今は近くないじゃん。
あ、近くないか。
昔はあれだったけど。
そ
どっちかっていうと
それそんな勘違いするぐらい俺がよく分かって
ないでもなんか用事がないと行かないよね、よっぽどの、ね、
行かないよね。
そうなんですよ。だからその段階だとあんまりピンときてなかったんですけど、うん、少し前にその地元ピーっていうか、まあ、それこそじいちゃんの代からその葛飾あたりに住んでいるっていう人が、うんうん、遊びに行った時にいろいろこの辺りの下町とか案内してもらったりとか、 あと自分じゃまず登らない新東京タワー、
あ、東京登らないね、
登らないでしょ、結構高いんだよ、スカイツリー高いんだけど、その人と一緒に行ったんで上に登っ
たんだ
上から見てへーみたいな、うん、だからここに出てくる漫画のところって、あの辺りかみたいな感じで、なんていう、実体験を持って読むっていう意味では、まあすごく面白かったし、追体験する意味でも、あとやっぱり画面はやっぱだいぶリサーチとその時間かけてらっしゃるだろうから、かなり書き込んであるから、あの場所がまあパッと見て分かるぐらいまで書き込んであるっていうのはすごい労力だなと思いながら、
だからこれだけを、例えば漫画家さんってさ、あのなんていうかトレス的に使うことはあると思うんだけど、資料として、でもやっぱこういうさ具体的な土地を描かなくないってちょっと思うんだよな。あの具体的な写真を抽象度は高めてさ、資料として参考として使うってことはすると思うんだけど、
でもそれはなんかどこでもない街が舞台の漫画だったらそうなると思います。ふんわりビル街だな、ふんわりビル街だなって分かればいいぐらい、
そうだよね。で例えばあの都会でも新宿とかさ、そういうのを舞台にしてたらそのまま描くんだろうけど、だからそういうのがどれぐらいあるのかなみたいな、権利的な問題とかも発生するかもしれないけどね。
看板とかめちゃめちゃ出てるんだったら、多分正確に言うと許可とか多分取らないといけないですからね。
だからこれはまあ今取り込んである種その手書きっぽい感じとか漫画とかにフィルタリングでこう変換することってできると思うんですけど、まあ撮影してかなりこの自分の方でも、もちろん写真起こしはやってると思うんですけど、自分の方で取捨選択しながらこのなんつうの絵に落とし込むまでの労力をかなりかけてらっしゃるなと思ってるんで、
背景の書き込みと、適切な感じ、書きすぎず少なすぎずはすごくお見事だと思うんですよね。
キャラクターのバランスは、まあかなり苦心して書いてらっしゃるだろうと思って、まあ、そこは楽し
い。背景書きすぎるとキャラが浮かない問題もあるんですよ、なんか負けちゃうみたいな、それがないと思います。
まあそうですね。だからタッチとか、あと建物とそのなんですか、植物とかのある種のタッチの統一性みたいなのがすごく意識的に書いてらっしゃる気がするんで、まあ、そこはすごくこう頑張って書いてらっしゃるんだなと思いましたね。でその紹介漫画っていうのはまあ確かにそうで、この3人のなんていうんですかね、ある種その民族的ルーツもちょっとなんですか、
バラバラっていうか
性格もバラバラな3人が街をまあ徘徊するわけですけども、なんていうんですかね、俺が最初読んであれだと思ったのは、あの昔 NHK の教育テレビでやってた探検僕たち。
わかります、わかります。
それはわからないけど、それ
もあるな。すごく似てると思います。あ、
これ探検僕の街だなと思いながら、
今で言うと、今で言うと岸田メル先生が出てる感じの、
岸田メルさんが、
岸田メル先生ね、そういうお仕事されてるんですよ。
長さんっていうメガネかけた、
あ、長さんのやつか。
長さんというあのワンマンの中の人ですね、
はい、今それでわかりました、あれか、
はい、俺はわからない。
いわゆる八百屋の上2階になんか居候してる長さんという謎のおじさんが、うん、あの何ですか、興味を持って自分の町にあるいろんなことを調べに行って社会、まあ、ある種社会科見学なんですけど、自転車に調査号みたいなのがあって自転車に乗っていろんなところに毎回見学しに行くんですよ。そうすると、あ、こういうところで魚養殖してるんだなとか、いろんなことを社会科見学して、で調査がいろいろ学習した末に自分の住んでるその八百屋の2階で大きい画用紙に探検地図っていうのを書くんですよ、
うん、似てるね、
似てる、ね、だから地図が出てきた時、ちょっとこの男の子が地図マニアっていうか地理マニアなんで、最後にこう地図をバーって、しかも情報も込みで、僕の分かってるあれ、いろんな情報込みで絵地図みたいなのを書くんだけど、これ探検僕の街だなと思いながら、なんかそう考えると、このなんていうの、笑いとか掛け合いのなんていうんですかね、振り切らないテンションとかそういうのはなんかこうフィットする感じ、
実写感がある、
実写感、実写感
なるほ
どね、俺見たことあるやつだこれ、感じで、まあ、
でうん、確かに、各話のエンディングに終わり、
終わりって
書いてあったらなんかそれっぽい感じがしてNHK のやつ、あの
そうそうそう、
なるほど、
おい NHK っぽいフォント、
そうそうそう、
え、これ入ってんの、
入ってないです、だから、なら今の説がよりなんていうしっくりくるなみたいな、
そうか、合ってるかどうか分かんないからね、今の人はね、
まあまあ、そういう雰囲気があるんで、
なるほど、
だからそういう意味でこのなんかこういう感じの3人が街歩いて探検地図作るみたいな、逆に言えばその教育テレビ的なもんに逆輸入しても面白いかもねってちょっと思いました。
確かにな、ね、うん、それは確かに教育テレビ向きな感じすげえする、
で最終的に まあこのフォーマットがガチガチにはできそういう話じゃないよって感じかもしれないけど、オチで今回した冒険した部分がこう地図とかでこういう風に毎回こうポッて出たりするとパッケージでリング的にはすごくいいかなみたいなことを勝手に、
うん、確かにな NHK 実写化が最適解な気が
するそうそうそう、ちょっといいかなと思いながら、でもまああのやっぱり歩いたことあるとことか、
うん、
あなるほどそのあそこにはその暗渠になってるけどこういうっていう、まあ、いやある種ブラタモリ的な、
うんうんうん、
その知識的な部分も入ってくるから、まあ、そういう意味ではこういろんな栄養素が入って面白いんじゃないと思って、うん、結構楽しくなったって
感じですかね。なるほどなるほど、
うん
うん、なんかやっぱさあのここに住んでたらすごく分かるっていうかさ、
うん
うん、楽しいところもあると思うんですよね、
うんうん、
で、まあ、知らないと、
うん
ふんっていう感じもあるかなとは一方で思うんです。で、僕たまたまね多田さんと結構似てですけど、あの母親がね、たまに来るんですよ。静岡に住んでる母親が、で一泊とか二泊して、一泊した後は東京どっか観光すんの。
せっかく来たし、
ね。そうそう。で、あの明日どこ行くのって聞いて、どこそこ行くって言うんで、あじゃあ付き合うわって言って必ず毎回付き合うんですよ、うんうんうん、でスカイツリーとかまさにそれで俺も登ったの
一人じゃ行かないよね、
行かない、
行かないよ
押し上げに行く理由が全くない、
全くない
で行ったらびっくりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
こんな感じなんだ、
足元も結構変わってますからね、こんな感じだ、
ね、あ上まで行くのに金飛んだ
そうそう、しかもいい俺だ、
まあまあ
ね、結構言われた
まあそういうのとかね、
ええ、
あったりするから、まあ、その一点で若干俺の中では、
ええ、
分かる分かるとな
ってる、ね、そうそうそう、自分にとって身近なところがなくもない
のかな、大事かもしれないですね、何かしらのきっかけ
で、うん、でもそういうのなくてもさ、うん、さっきあの話で言った、あここが暗渠だったのかとか、もともとなんかこう何でしたっけ、古代の東海道で発見があるとか、うん、でそういう発見とかって自分が住んでるところとか自分のかつての地元とかにも普遍はできるじゃないですか、
あこれ街道跡だなとか分かったりするとちょっと面白かったりしますよ
ね、やっぱそういったなんかこう街歩きというか街を見る楽しみとか、そしてその街がまた変遷していっているものだっていう視線もあったりするじゃない、
うんうん、
でそこは俺はやっぱなんかこうすげえいいなって思うところなんだよな、で自分にはほぼ実践できてないっていうかね、
うん、
今僕は南町田っていうところに住んでるんですけど、
はいはい、
10年ぐらいいるにもかかわらず何も知らないから、
ね、周りのことを
そんなもんっすよ、
まあ、そうじゃん、そうじゃん
新住民
で、林さんなんて割と最近引っ越したわけじゃないですか、うん、それでなんかこう新しく住んでるところについてなんか調べたりしたの、
あ調べたりはしないけど今はでも割と結構
興味持ってる、
興味は持って
る、あ興味持って
る、なんかね、あげおってとこに住んでるんですけどね、あげお謎のアッピーっていうゆるキャラがいるんですよ、
あそうなんですどこにでもいそうだね今ね、
いやでもどこにでもいるキャラっぽいんですけど、でも広報誌とかに毎回ちょっと書き下ろしっぽいのが載ってたり、意外と愛されて
る
んですよ、
あなるほどね、
押されてる感がある、
そうで、アッピー体操っていうのがあったりとか、意外となんかね今になってちょっと余裕ができたからかも、生活が、
あそうか
そう
か、
そうそう、
そっちに目が、
ま、前は都内に住んでましたけど何の余裕もなかったんで、
もう寝るだけだ
もん、何も知らない今この街はみたいな、
そうかそうか、いやでもさそれもあのなんかこうそれ林さんの話だけど、うん、やっぱコロナ禍があったこととか結構大きくなってるわけじゃん、
あかもな、確かに、
うん、その生活が変わってるとか、まあるね、でそれはやっぱりなんかこう周囲のこととか時代とかと無関係ではないから、
確かに、ね、
でそれが自分の暮らしをどう変えていくかとか、
うん、
街をどう変えていくかとか、うん、やっぱそういうようなことすごい詰まってて、まあ確かにそうですね、それが俺すげえいいなっていう感じかな、うん、この作品については、
うん、なるほどね、今ふと気づいたんですけど、うん、これ表紙タンタンっぽいですね、
そうそうタンタンっぽいよね
タンタンっぽい、タンタンっぽい
タンタンとかそういうなんかこう、ね、バンドデシネとかの昔ながらの、
このフォーマットが間違いなくそうです、
そこの上のところに
キャラが入ったり、広い線が入って
ここにこうオレンジ色
のポーンと入ったり、あなるほどなるほど、エルジェのタンタン、
そうそう、動画の時に言うかもですけど、なんか、なんかのオマージュなんだろうなと思いました、上の白いデザインは
3人顔が並んでるのって、表紙の左上 に、 ここに、ね、
スノーウィーとタンタンが並んでる、
なんかすごいいいの見つけられないけど、例えばこういう雰囲気、
ああそういう感じ、そういう感じね、うん、
バンドで
しょ、こういうのって何ですか、それその、
これは
アルバム、
なんだ
フランスのそういうタンタンっぽい、大きな絵本っぽい、
そうそう、バンドでしょ、ね、ちょっと待って、ルフランっていう作品ですね、
うん、
ちょっとね例として適切なの
あれかってちょっとなりにくい、
なりにくいもの
だ、でもなんか確かに
お好きなのかなって感じしますよね、
やっぱこう ね、インターナショナル、グローバルな香りはしますよね、
うんうん、あそこのやっぱだから、キャラクターとかもちょっと面白いですよね。やっぱこういうキャラクターのさ選択って今でもまだそんなに多くなくない？
こういうキャラクターっていうのは
つまり日本人は当然いるんだけれども、そのミックスの、インドネシアと日本のミックスの女の子がいて、さらにはエチオピア人の両親から生まれた女の子2
世ですよね、
うん、そうそう、だけど日本で育ってるから、言語的には日本語が母語になってる、
エチオピア人の両親を持つ小学生のセラム、
セラム、
この子は日本で、
この子は日本でずっと育ってるから日本語ネイティブなわけじゃないですか、
これからアイデンティティクライシスがあるかもみたいな、
ね、あるかもしれないけど、でもそういう人はまあ当然日本には相当いっぱい住んでるわけじゃん、
ただその点に関してはちょっと私は物足りなさを感じていて、おそらくその例えば車椅子のキャラクターだから何か葛藤があって悩みがあるみたいなってよくあるじゃないですか、それと同じで外国、日本に住む外国人キャラってそういうの与えられがちだと思うんですよ、だから なぜ彼女をキャスティング、例えば
移民は、ね、
移民の人をキャスティングしたのみたいな理由を求められがちっていうのは分かってて、でそれに対するアンサー、要はそういうのはなくていいじゃんみたいな、たまたまそのなんだろうな、男の子が女の子が主人公のように、もうたまたまこの海外にルーツを持つ人が主人公なんですみたいな、だから別にその彼女たち の、うん、そのアイデンティティに関するような国際的な悩み、うん、よくあるというか、うんうんうん、はあえて描かないっていう選択をしてるのは分かるんですよ、
ステレオタイプにならないように、
ステレオタイプにならないように、
分かります、
ただなんかにしてもでもちょっとして足りないんですよ、そこはやっぱ見たいとこだなって
もう少しスパイス入れていいんじゃねえかみたいな、
ないわけないじゃんって正直思うので、あのそのアメリカとちょっと違ってて、やっぱり日本は絶対な、
う
ん、何かしら思わざるを得ない、
まあ、
環境だと思うから、
なんか I can speak English みたいなちょっとありました、ま
あ、サラがね、うん、あのそういうのやったりとか、でもあのそのなんだっけ、エチオピアの女の子名前忘れちゃった、さセラムちゃんか、セラムちゃんについてはやっぱそういう葛藤というよりはむしろお友達すごい仲良くしてるシーンとかが出てきたりするもんな、
多分悩むしはこれからかなって思いますけどね、まだ小学生だからよくわかんないんで、
そうね、
例えばそのサラさんがお祈りする場所を求めて近くにどっかあったっけみたいなのがありましたよね、あそこ割とそのあ遠いわっていうマイナスじゃなくて、あそこにあるんだよねみたいな結構さらっと書かれてたので、あえてやっぱりあんまりこうなんていうマイナスよりは日常の方に溶け込むような書き方を選ばれてるのかなとはそこで
思いました。それなんか豊洲のあたりとかをね行くところでしょう、であのあたりは割と集中的にそういう話入れてる印象があって、特にあなんだっけ、在日、朝鮮人の人たちが割とそこに定着したみたいな話が出てきて、面白いなと思ったのはあの子供たちが遊んでる公園があってさ、その公園が朝日なんとかって書いてあるんだけど、それは朝日なの、あるいは朝日っていう朝鮮人っていうのとか、
ね、
なんかそういうようなのはちょいちょい入れてる印象はある、
そうですね、
でもそれをだから確かに出してないよな前面には、
ちょっと厳しい言い方になっちゃうかもしれないですけど、なんかそのポジティブなことしか書かない、例えば、そのあ近くにそのお祈りできる場所ある行こうみたいな、でなんかともするとすごくなんか日本人が読んで気持ちいいイスラム人になっちゃいがちだと思うんですよ、なんか要は敵を過剰的なんて言ったんですかね、要は良き日本人に食べやすい人しか存在できないみたいなそこはなんかでもなーってちょっと分かる、でもこれはイチャモンって分かってます
そうか、でもなんていうかこうあってほしい東京っていう
ね、そうそうそう、だからでもそんなわけねえじゃん私思っちゃうから
そうか、
やっぱ圧倒的マジョリティの日本人のために街づくりされてるから、
まあそれはそうです、
ね、そこはなんかもうちょっと読みたかったなって個人的には思ってるところですね、
なるほどな、
あの男の子が学校に行ってないっていうことに対してちょっとこう引け目というか思って、すれ違った時に、あの同い年くらいの子とすれ違った時に、あって思うシーンとか、
ちょっと苦手だわ
みたいな、
ああいうノリ苦手だわみたいな、ね、
そういうのは全くなくはないですけど、ただちょっと、割合としては少ないのはそうですよね、
それは本当そうじゃない
かな、全面的に穏やかな感じのお話、だからこそその街歩きの方が楽しいね、なんかのんびりした感じだねっていう風に読めるっていう気持ちもあるように思います、
だから本当に 街が主人公なんですよね、多分、
そうね、ちょっと、まあ、コンセプトとしてはまだねはっきりと分かんないけど、でも街も主人公かなっていう気はすごくするかな、
竹山箱の街だから な、うん、
じゃあそこになんか人の葛藤とかいらねえじゃんって話があるでしょっていうことかな。
でその街っていうのがあのそのダイバーシティなっていうかあるいはグローバルなっていうか、うん、なんかねどっかで一個出てきたけど新小岩を描いてるところだったかな、マルチリンガルになってる複数の言語が、うん、日本語だけじゃなくてそこに中国語があったり、うん、韓国語があったり、それがだから東京の今の現実でもあるとは思うけれども、うん、やっぱ日本人が日本の漫画描くときにそんなものってなかなか描く必要もないじゃない、うん、エンタメをやるときに、うん、でそういうのが出てるところも俺はすごく面白いなと思ったとこだし、うん、あとちょっとその水準とは違うけど、中川って川が出てきてさ、うん、で昔の人に当時の思い出とかを聞いたら実はここで水上生活をしてた人たちがいたんだみたいな話が出てきたりする。にあのかつて東京にもそういうようなことがあったみたいな。でそれがあの今だったら例えばベトナムとかタイだったらまだそういうことあるのかもしれずっていう、そういうところをつなげてみせるっていうか、アジアだからねそういうことは全然あり得るのかもしれないし、そういうようなところはすごくこれは面白いって思ってるところだな。はい、そんなところでよろしいですか、
はいはい、私そして図書館使っていただいてありがとうございますって。
あ図書館ね結構出てくるよね。
ありがとうございますって思いました。
はい、はい、ということで、今回はですね原のおすすめ作品ということで葛飾啓太さんの東東京まちまちという作品を取り上げました。次回なんですけど次回も再び原のおすすめ作品ということで、今度はですね永見太郎さんのエコールドプラトーンという作品を取り上げたいと思います。はい、この作品は、関東大震災、ちょうど今年100年になるんですけどね、その関東大震災直後を舞台に、文学者たちのね、なんていうか群像劇をやっていくそういう作品でございます。はい、サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上原と
林と
田と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。